第3章、台所を整える。1、調味料の効能と選び方。この章では実際に台所でどういうことに気をつけていったらいいのか、そういったことについていろいろ眺めていきたいんですけども、まず今回は調味料というのにフォーカスしてお話ししていきたいなというふうに思います。調味料っていうのは結構パワフルで、いろいろとね、台所の中で全部を一気にこう、オーガニックにしようとか、いいものを揃えていこうっていうと難しいかなというふうに思うんですけど、まずこの調味料に絞って眺めていく。で、ポイントを抑えて大事なものを揃えていくっていうのが、この台所の中で体をね、整えていく。そういうことをするときに、まず一番やりやすいかなというふうに思っています。で、本当にこの調味料が本物であるということ、伝統的な製法で作られたものであること、それだけで、味とか旨味、そして栄養素っていうのもうんと違ってくるんですね。なので、ぜひこの調味料っていうものをまず一番大事に考えていただいて、その中でいいものを選んでいただく。これだけでうんとね、料理が変わってきます。料理が変わってくるっていうことは、すなわち食べる私たちの体も変わってくるっていうことなんですね。で、それがまあ、急に変化として現れるってこともありますし、感じられるっていうこともありますし、それはやっぱり長い時間をかけて変わってくるっていうこともあります。というのも、こういった調味料っていうのが影響する部分っていうのは、この体の中で血液に取り込まれていくんですよね。もちろん食べ物はどれもそうなんですけども、血液っていうのを少しずつこう入れ替えていくような感じで、いい調味料を使っていく。それは本当に長い目で見て体質を改善していくとか、そういった効果も期待できるかなというふうに思います。で、今回この調味料を眺めていく見方なんですけども、マクロビオティックの見方、あるいは、まあ、もちろん現代的によく知られている効能というのもご紹介するんですけども、見ていきたいところはその性質という部分なんですね。で、こうマクロビオティックっていうだけでなくて、今回は本腸食感という、まあ、昔のこう薬草学みたいな本があるんですけども、その中で歴史的にこうまとめられてきた部分、そういうのでその性質っていうのがね、いろいろと書かれています。そういったものも照らし合わせて、一体この調味料の中にはどういうこうエネルギーがあったりとか、性質があるのかっていうのを眺めていきたいんですね。で、まあ、なぜこういうふうに性質を眺めていくってことを大切にするかというと、やっぱりこの見えない部分で感じられるものっていうのをまあ大切にしたいっていうのも一つあるんですけども、性質を見極めるっていうふうにすると、取りすぎるってことがあまりないんですよね。というのもその感じ方というのによって、やっぱりずっとね、体が冷える性質のものって言ったら、そう感じていったらあまり長くは取りたくないですよね。やっぱり自分の中で自然とこの調節する働きっていうか感覚が育ってくる。けれどこう成分重視にしていくと、あ、この成分がいいんだということで、そればっかり取ろうとしてしまうんですよね。その効能をなんか手に入れたいっていうような気持ちで。そういうことにつながるとこう取りすぎたりとか、そのバランスを逆にね、崩してしまうっていうこともあると思うんです。まあどちらも大事なんですけども、その効能だけではなくて、その性質を見ていくこと。そしてそれを食べて感じていくこと、それがとっても大事だなというふうに思うんです。なので今回こちらでご紹介するその性質っていうのをまずちょっと皆さんになんとなく感じていただいて、で今度そういったものを食べるときに、はあ、これがこう温める性質なのかなとか、今自分の体の中でどういうふうな働きをしているかなっていうところにちょっと意識を向けていただけるといいのかなというふうに思っています。で、今回ご紹介したこの常備したい調味料と食材なんですけども、これはもう本当にまさしくこれさえあればというような調味料をご紹介しています。海外にいると、やはりこう地産地消と言っても、日本の中で育ってきた方でしたら、やっぱりこの体に馴染んだ味とか、そういったものがあると思うんですね。そしてこの日本の中にあるこの特別な調味料っていうのは、他に変え難い効能っていうのがやはりあると思うんです。なので、そういったもの、まあ、お薬代わりというふうに言ったらあれですけども、そういった気持ちで揃えておくっていうことがあると、暮らしの中で体を整えるのに役に立つかなというふうに思います。 で、まずは味噌なんですけども、まあ言わずと知れた発酵食品。まあ発酵食品だからいいとか、まあいろいろ今この麹がとかね、そういったことも言われていますけども、これどういう性質があるかっていうと、まあ簡単に言うと、陰性さと陽性さ、どちらにもこう対処してくれる素晴らしい食べ物なんですね。体を温める性質があって、様々な内臓の臓器を強くしてくれる。いるものは取り入れ、いらないものは排出する。まあそういったこう力があるというふうに考えられています。なので例えば自分が甘いものを取りすぎた。そういった時には味噌の中の塩分っていうね、陽性の力がその陰性さ、甘いものっていうのを中和してくれる助けになる。あるいは自分が肉食とかしょっぱいものをたくさん食べて体が陽性化している時には、お味噌の中には大豆の脂肪分っていうのも入ってるんですよね。その脂肪分の陰性さが、その動物性食品などの陽性さを中和する力がある。そういうことが言われています。なのでこの味噌を食べた時に、こう自分が体でどういうことを感じるか、ああ、今私はこの体からこういうものを今なんか排出してるかな、バランスしてるかなとか、そういったことをちょっと感じながら召し上がっていただけるといいのかなというふうに思います。で、このお味噌なんですけども、できたら二夏越したものっていうのがおすすめなんです。まあ一夏越したらまず味噌として出来上がって食べれるんですよね。で、それでももちろん十分だと思うんですけども、2年3年と置いていくと熟成されて、また特別なね、成分っていうのが生まれてくるんですね。で、それがまたさらに、老化防止だったりとか、がん予防とか、いろいろといい効果があります。なので、おすすめしたいのは2種類用意する。普段使い用に、まあ自分で作ったね、一夏寝かせたお味噌とか、あるいはまあ買ったものでもいいと思います。そしてもう一つ、ちょっと自分が体調がね、優れない時とか、少しこう力を欲しいなって言った時のために、2年、3年寝かした古いお味噌っていうのも持っているといいのかなというふうに思います。で、続いて、お醤油なんですけども、お醤油っていうのはね、少し体を冷やす性質があるっていうふうに昔から言われているそうですね。けれども、やっぱりこう、五臓を喜ばせるっていうようなね、表現がされていますけども、どんな体にもいい効果がある。そしていろんな毒を殺すっていうような、そういう作用もあるというふうに古くから言われています。マクロビオティックでは血液を浄化するってことを一番よく言われてると思うんですね。こう、これも味噌と似てるんですけども、陰性さであったりとか陽性さっていうのは中和する力があるんですね。そのために、こう、いろいろなお手当で使われています。液体になっているので体に取り入れやすいんですよね。すぐにこう血液の方に影響が出るというか。なのでやっぱり質のいいものを選ぶっていうのはとても大事だと思うんです。この質のいいものっていうのは何かというとやっぱり原材料が何かっていうところをぜひ見ていただきたいんですね。大豆使用と書いてあっても丸大豆じゃない場合もあるんです。なので無農薬の有機丸大豆を使った小麦とお塩、お水だけで作っているものっていうのをぜひ選んでいただきたいなというふうに思います。そして最高にいいものって言ったらそれが杉樽で2、3年天然醸造されたものなんですね。なかなか海外にいると手に入りにくいこともあるかと思うんですけども、ぜひね、少なくともこの無農薬で、添加物のされてないものっていうのを選んでいただきたいというふうに思います。そういうものでなければ、実際その血液を浄化するというような、そういった性質であったりとか、効能っていうのはなかなか見込めないのかなというところもあるんですね。そしてあまり知られていないですけども、その、まあ、体を少し冷やす性質があるというのは昔から言われているように、まあ、できれば調味料っていうのは加熱してから取る方がいいんですね。基本的には少し火を入れることでさらに消化が良くなる。そしてまた体を冷やしにくいので、あらゆる人、ね、虚弱な体質な人とか、小さなお子さんとかにも、消化が良くなるっていうところがありますので、そこも少し意識されるといいかなというふうに思います。ただもちろん生の中にある酵素などもあるので、生で取り入れるってこともとても大事だと思うんですね。で、マクロビオティックではそういうふうに生で食べたお醤油っていうのは、甘みとか飲み物へのこう欲求を抑えるっていうふうに言われています。それはおそらくその適正な陰性さ、またそういったこう栄養素が体に入ることで余分なね、ものを欲しくなくなるっていうような効果かもしれないなというふうに思うんですけども、そういったことも考えてその加熱するのか加熱しないのか、そういったところも調味料の中で時々見ていけるといいかなと思います。そして梅干し。日本でも一般的にもこうお薬のように皆さん召し上がってると思うんです。 血液をまあきれいにする、解毒するっていう力ももちろんあります。殺菌作用とかそういうのもよく知られていますよね。でこれもやはり陰と陽を中和するような力があるんですね。そしてこう血液を循環させたり、そして酸味が肝臓の働きを助ける、あらゆるこう臓器に影響がある食べ物なんですよね。そう考えると梅干しって本当にすごい食べ物だなっていうふうに思うんですけども、なので私もこう海外なんかだとなかなか梅が手に入らなくて梅干しを作ろうと思っても難しいんですけども、アプリコットなんかで作ったりもできるんですけども、やはりその効能で言うと梅干しの質と杏子の質っていうのは違うんですね。なのでまあその食べる部分ではこういうものが美味しいなっていうところでいいと思うんですけど、やはりこの梅干し独特の効能っていうのは梅にだけしかないというふうに思うんです。なので自分の体調を整えるためであったりとか、そういうために海外在住の方もぜひお持ちになるといいのかなというふうに思います。で続いてくず粉なんですけども、これはあまりマクロビオティックをやられてないとそんなに手にしない食材じゃないかなというふうに思うんです。くず粉っていうとね、例えばスターチとかとあまり変わらないんじゃないかなっていうふうに思うと思うんですけど、同じでんぷん質でありながらこのくず粉っていうのは特別な力があるというふうに、まあ、古くから考えられてるんですね。というのもこれもまた陰陽両方の症状に対して効果があるっていう特別な食べ物だからなんです。つまりここでご紹介しているものっていうのは大体陰性さ陽性さ両方の症状に対して効果があるものなんですよね。でそういったものが昔のこの文献を読んでも古くからそういった性質っていうのが認められている、医学が発達する前からその食べ物の効能っていうものがやっぱり知られている、それはその性質を見ていくところで感じられるっていうのは面白いところだなというふうに思うんですけども、このくず粉というのもぜひ家に置いてあると体を整えるのに助かるかなというふうに思います。小さいお子さんなんかだとこう風邪をひいて熱を出した時の解熱であったりとか、お通じを良くしたりとか、いろいろなこう効能があります。寒い季節には体を温め、暑い季節には熱を取るという効果があるとも言われています。なのでぜひ本物のくずというのを選んでいただけるといいなと思います。よくね、クズと書いてあっても、裏を見るとね、スターチとかタピオカ粉とかがね、添加されていることがあるんです。なので、この調味料を選ぶという時なんですけども、一番大事なのは、まず原材料を見る癖をつけてください。何かを買う時に必ず裏を見る。一体何が入っているのか。それがまず一つ目の大きなステップだと思うんですね。で、そういうふうにして見ていくと、意外とね、添加物っていうものがいろんなところに添加されています。なのでよくよくその本物っていうのを選んでいく、そういった癖をつけていく、そういうチェックする習慣っていうのがあるといいかなと思います。続いてごまなんですけども、ごまも古くから薬のようにね、お茶に入れて飲まれたりしていたそうです。でこれは黒ごまの方は腎臓に、白ごまの方は肺に作用するというふうに記載されているんですけども、まあこれも色で見ると前回お話ししたような五行ですね。黒って言ったら腎臓の色だ。白といえば肺の色、メタルエナジーでしたよね。そういったことも古くからね、感じ取られてたっていうのは面白いことだなと思うんですけども、マクロビオティックでは特にこの黒ごまっていうのは乳製品の害っていうのを中和するというふうに言われてるんですね。なのでこう乳製品が多かった方なんかは特にこの黒ごま塩っていうのを召し上がるといいなというふうに思います。またそれだけではなくて、やはり血液の酸化を中和したりとか、陰性さっていうものをこう中和する力があります。要はどちらかというとこう陽性さを持ってる、でそしてバランスの良い陰性さも持ってるっていうのがこの黒ごまの特徴なんです。この黒ごま塩の作り方も書いてあるので、これ自分で作ってみると本当になかなかいいもんなんですよ。お子さん小さいうちは大変だと思うので、買えるのであれば質のいいものを買われるといいかなと思うんですけども、少し時間がある時なんかはちょっと自分のメンテナンスのためにというような気持ちで作ってみるといいかなというふうに思います。続いてたくあんですけども、たくあんはなかなかね、海外では手に入りにくいと思うんですけども、まあ、日本にいらっしゃるんでしたら、ぜひこれも食用として大事にされるといいなというふうに思います。まあ、漬物一般、いろんなものがあればいいなというふうに思うんですけど、特にたくあんっていうのは、こうリンパ系の浄化、 あるいは免疫を強化したり、足腰を強くしたり、で肺とかね、大腸を強くするっていうような力があるというふうに言われています。まあ、あらゆるこう毒をね、解毒するというか、特にこの大根っていうのに特別な効能があるんですね。で、これはマクロビオティックでも言われていますし、これは西洋の方でもね、腸を整える力とか、そういったものが言われています。ぜひこのね、たくあん漬けっていうのを食卓にあげていただくといいかなというふうに思います。で、これもやっぱり原材料をぜひ見ていただきたいんですね。美味しいなと思うものには大体砂糖が添加されていたりします。で、普段のお漬物としては、ちょっと砂糖が入っていようが、お酢が入っていようが、人工的なものでないんであればいいのかなというふうに思うんですけども、体を整えるという意味では、やはり砂糖を使っていないもの、大根とぬかと塩のみっていうものが一番いいと思うんですね。で、まあ普段使い用にそういったね、少し何か甘みが入ったようなものでもいいかもしれません。こういうふうにこう二つ使い分けるというか、普段使い用と体を整える用っていうので、まあ2種類ぐらいそういったものが用意されると、味噌でも醤油でも、例えばくず粉でもそうなんですけども、いいのかなというふうに思います。ね、そして海藻類。これも海外に行くとなかなか皆さん召し上がらないんですけども、日本は特別なのはこの海藻をよく食べるってところがあるのかなと思います。そしてこの古い文献にも結構細かくね、いろいろな海藻の種類について書かれています。中でもこう注目したいのはアラメなんですね。アラメっていうのもこれはマクロビオティックのお料理をしない限り日本でもなかなか食べることがないんじゃないかなというふうに思うんです。わかめ、ひじき、昆布ぐらいはね、ご存知かなと思うんですけども、ぜひこのアラメっていうのを、皆さん取り入れていただけるといいかなと思うんです。というのもこれは特に婦人系の病気を癒す、血をね、滞った血を流すとか、子宮とか生殖器をきれいにするっていうふうに言われているんですね。海藻類っていうのはこう見ていると体の中のこう気を流すというか、水を流したり、こう血液を流したり、そういった流れていくような、そういったエネルギーっていうのを持っているようなんですね。なのでそういったこう体の流れを良くするというか、そういった意味でも海藻類っていうのは取っておくといいのかなと思います。その流れを良くするっていうのが、またこの婦人科系のね、体にもいい影響があるのかなというふうに感じますので、このアラメっていうのが特に珍しいかなと思いますので、皆さん、よろしかったら探してみて、買っていただけるといいかなと思います。こちらもやっぱり腎臓とか、そこのね、水のエネルギーの部分でしたね、この海藻っていうのは。なのでこうね、生殖器とか、腎臓、骨や歯、そういったものも強くします。あるいはこう、精力とか生命力の部分、そういったものを強くするっていうふうに考えられているんですね。なので、この海藻類っていうのも、適度に、食卓に入れていただくといいかなと思うんです。で、こういったものもね、全部いろいろいいものです、いいものですっていうふうにお伝えしたんですけども、やはりバランスっていうのがあると思うんですね。海藻類なんか海外に行くと、こう、要素の問題で、取りすぎはいけませんっていうことがよくパッケージに記載されています。で、日本だとね、そういったことあまり聞かないと思うんですけども、栄養素の部分で見ても、やっぱり一つのものを取りすぎると偏っていくんですね。エネルギーで見ても海藻みたいなものをたくさん取ると、やはり体をこう陽性にする力があるので、こう陰性さが欲しくなって、甘いものに走ってしまったり、暴飲暴食をしてしまったり、体が締まりすぎるということもあります。なので、様々な性質、それに対する効能っていうのがあるんですけども、やはり大事なのは適量っていうところだと思うんです。そしてこう感じながら食べるとね、実際海藻ばっか食べたりしないと思うんです。やっぱり味噌ばっかり使ったりしないと思うんです。バランスっていうのは体が知っているので、あまりその効能のいい部分っていうところばかり気にせずに、美味しくいただくっていう感覚も、こう、よく耳を澄ましながら、食べていただけるといいのかなというふうに思います。こういうふうにして本物を選んでいく。そしてその効能をこう頭でも理解しながら、食べて体感していく。そうすることでだんだんとね、自分の体の中で、ああ、今こっちがいいな、醤油より味噌だなとか、そういうことがね、分かってくると思うんです。そういうふうにして自分のね、体と仲良くなっていくっていうのも、この調味料を使っていく上で大事なことかなというふうに思います。そしてこの本物を体験するということ。これは何度も言いますけれども、やはり私たちの感覚、生きていく上でとても大事な部分なんですね。本物を食べていくってことによって、その純粋なもの、それを自分の中で消化していく。 それがまずエーテル体を育むというところになります。またこの本物っていう食材には命があるんですね。命があるっていうのは目に見えませんよね。例えば酵素があるとかね、生きてるとかいうようなことはよく言いますけども、その生きてるっていう感覚、あ、これが本物だっていうところには目に見えない何かがあると思うんです。そういったものを当たり前にしていく、感じていく、それは子どもの発育にとってもとてもいい影響があると思いますし、実際食べ物っていうのは本来全てがそういうふうに命のあるものだと思うんですね。でたくさん今こう人工的なものが増えて、そうでなくても食べ物として私たちが食べるっていうことがあるんですけども、やっぱり原点に戻って食べ物って一体何だろう、その命のある生き物っていうのを私たちはいただいてるんだっていうところでも、この本物を体験していくっていうのはあらゆる部分で大きな意味があるんじゃないかなというふうに思います。こういうふうにね、本物を取り入れていこう。で、それがとても大事だっていうことは、まずこう皆さん、ああそうだなっていうふうに思われたと思うんですけど、もう一つ大切なことが、ただそれでも、まあそういかない時もあるってことですね。まあ簡単に言うと、例えば海外にいたらこれら全部が揃わないこともあります。あるいは自分がこう家の中ではそうしてても、学校とかね、お友達の家に行ったり、あるいは環境が変わってそれがどうしても叶わないというふうになることもあるんですよね。なのでそういった時にあんまりね、これが一番いいんだっていうところにとらわれないっていうのもとても大事なんですね。もちろんこの中で全部あればいいんだけども、じゃあこれだけ持ってるからとりあえずこれだけでもとか、この調味料でもそうですよね。まず食卓全部を一番良くしようっていうことではなくて、まずこの部分から、せめてこの部分からっていうような、このマシ、これよりマシっていうような気持ちでこう良くしていく、それぐらいの気楽さがあると、いろいろなね、不具合があった時とか、自分が思い通りにいかない時とか、そういった時にね、リラックスしていけるかなというふうに思うんです。全部がね、整って、全部が素晴らしいから、それで本当に健康的になるのかといえば、それだけでもないと思うんですよね。こう気持ちがリラックスしていられるってこともとても大事だと思うので、こういったものがある、こういった性質がある、こういうふうに取り入れていくといい、こういうことが感じられるといいなっていうことを頭に入れながら、日々いろんなことがあるところでうまくね、折り合いをつけてやっていけるといいのかなというふうに思います。今回はこう調味料を通して、様々な食べ物の性質、あるいは効能であったりとか、本物がもたらす、そういったものの影響っていうことについてお話ししてきました。こういった視点をまた様々な部分で食卓で活かしていただけたらいいなというふうに思っています。